もしあなたが彼を苦しめ、彼が私に向かって叫ぶ場合は、私は必ずその叫びを聞く。そして私の怒りは燃え上がり、あなたたちを剣で殺す。先日、北地区社会部の学習会というのが開かれて、今度9月に社会部主催の集会があって、その講師として琉球大学の安倍小鈴さんという方をお招きするんですけれども、それをお招きするにあたって、彼女の論文をまず事前に読み合わせして勉強しとこうという、そういう学習会でした。で、その2つの論文の中で、琉球共和社会憲法指示案という、そういうのが紹介されていたんですね。まあ、論文の中で取り上げられていたのは本当の一部分だったんですけども、非常に面白いと言ったら失礼かしら、衝撃があったので、私はそれを全文読むことになったんですね。1981年6月、この C という仮名で、この試案は公表されたものなんですけれども、後にご本人が、これは私が書き上げたものだと公表した、川道新一さんという方で、元沖縄タイムズの記者だった方なんだそうですけれども、彼が試案として挙げたということが公表されました。だから今調べると、試案というよりも、この川道新一という方の憲法試案として出てきます。検索すると出てきますね。で、この憲法、日本国憲法と同じように全文というのがあるんですけども、その全文に、こういう言葉が書かれていたんですね。九死に一生を得て廃墟に立ったとき、我々は戦争が国内の民を殺戮するからくりであることを知らされた。だが、米軍はその廃墟にまたしても巨大な軍事基地を作った。我々は非武装の抵抗を続け、そして等しく国民的反省に立って戦争放棄、非戦、非軍備を冒頭に掲げた日本国憲法と、それを遵守する国民に連帯を求め、最後の期待をかけた。結果は無残な裏切りとなって帰ってきた。日本国民の反省はあまりにも底浅く、淡雪となって消えた。我々はもうほとほとに愛想が尽きた。公戦国日本よ、公戦的日本国民者と権力者どもよ、好むところの道を行くがよい。もはや我々は人類敗滅への無理心中の導きをこれ以上共にはできない。私は時々、私たちの国は第二次大戦後、今年で言うと78年になるんですが、78年にわたって戦争してこなかったと語ってきました。そして1945年の敗戦というのは、以後戦争をしない、文字通り終戦、もう戦争しないのだから戦争終わりという、そういうことになったのだと、そういうふうに語ってきたんですね。でもそれは、大体語る背景があって、その時には大体アメリカとかヨーロッパ諸国とか、アフリカとか南米とかを想定した際に、それらの国や地域では、1945年以後も、たびたび戦争というのは繰り返されていくわけですよね。で、そういうことを想定した際に、日本という国のあり方を定めた憲法、その中でも特に第9条というのは、78年間絶え間ない破壊工作にまみえてきた。だけれども、 でもかろうじて保たれ続けてきた成果として78年間戦争してこなかったのだと語る必要がある。そういう時に使ってきた言葉だったんですね。だから戦争してこないっていうことを誇るというよりも、曲がりなりにも救助があったから戦争しないで済んできたんだという、この世界の厳しい世界中で戦争が繰り広げられてきているこの78年間の間も、私たちはかろうじて救助に守られて戦争しないできたのだという、そういう文脈で使ってきていたんですね。戦争してこなかったということを。しかしこの安倍さんの論文を読んで、そしてそこに紹介されていた琉球共和社会憲法修正案というのを読んだときに、そういう私の発言、今までの発言は明らかに間違いだったということに気づかされたのでした。どういうことかっていうと、確かに1945年以後日本は一度も戦争してこなかったわけですが、しかしそれが可能だったのは、まあ、かろうじて救助が生き残っていたということももちろんあるんだが、でも全てを沖縄に背負わせてきたからであって、私たちの国は第二次大戦後78年にわたって戦争してこなかったというとき、私もまた沖縄を切り捨てて差別し続けてきていたのだという、そのことが、まあ、語るに落ちた形で78年戦争してこなかったと言わせてきていたんだ。そういうふうに思い知らされたのですね。例えば沖縄にルーツを持つ友人がベトナム戦争の最中にベトナムの人たちがね、沖縄という言葉、沖縄という地名を聞くと、もうそこから我々を爆撃するための飛行機が飛んでくる怖い場所だと、そういうふうに認識させられていたんだっていう、ベトナムの人たちからは沖縄という地名は恐ろしい場所だと認識されていたんだっていうことを語ってくれてたんですね。で、まだ沖縄にある米軍基地から爆撃機が飛んでいって、あの国でね、ベトナムで爆弾を落とすわけですね。枯葉剤を撒くとかね、そういうことをやっていたわけで。だから沖縄って聞いたら恐ろしいって言われるんだ。私の愛するふるさとが恐ろしい場所、恐ろしい島とされてきたんだっていうふうに、そういう悲しみの話をするわけですが、それに対して私はその言葉が分かったような気になっていたね。確かに沖縄はそんな怖い島ではない、美しい島なのに、それが怖いと思わせてしまうっていうこと自体が悲しいことだよねという理解を示したつもりでいたんだけれども、何も分かってなかったっていうことです。沖縄は、交戦国日本の好戦的日本国民によって、戦争するのが大好きな日本という国の、戦争することが大好きな日本国民によって、1945年以降もずっと戦争の片棒を担わせ続けられてきていたわけですよね。沖縄というところに全部押し付けて、日本人の方が、まあだから戦争大好きな日本人なのに、自分たちと戦うことをせず、全部それは沖縄に押し付けておいた。そして、78年間戦争してこなかったんだと言っている。してきてるわけですよね、沖縄を使って。でもそれは、日本ではないかのごとく振る舞ってきた。それが私の現実だったわけです。で、それを、まあ、体裁良くするために、例えば地政学的に沖縄に軍事基地を置くことは正しい選択なんだとかね、言ってみるわけでしょ。 ますますその地位は重要になってきている。地政学的に沖縄に基地があるということは、日本にとっても同盟諸国にとっても非常に大事なことだみたいなことを言うわけですよね。平気な顔して言う。だからこそ辺野古が唯一の選択肢なのだと言い続けるわけで、絶対それを崩さないわけです。それは、まあ、そういうことだった。私もそうだった。沖縄に全部背負わせたままで、私たちは平和を続けてきたんだ、どうだすごいだろうと言い続けてきた、そういうことだったんですよね。希留者を虐待したり圧迫したりしてはならない。あなたたちはエジプトの国で希留者であったからである。家父や孤児はすべて苦しめてはならない。もしあなたが彼を苦しめ、彼が私に向かって叫ぶ場合は、私は必ずその叫びを聞く。そして私の怒りは燃え上がり、あなたたちを剣で殺す。あなたたちの妻は家父となり、子供らは孤児となる。これ神は私たちに問うているわけですよね。何を問うているのかというと、つまり神と契約を結ぶのかどうかということを問うているわけです。で、それは契約ですから、当然そこで交わされた事柄は履行されなければならない。履行しなければ契約違反だからですよね。そして神は容赦なく契約違反に対して怒りを燃え上がらせる。そのことをこの出エジプト記に書いているわけです。で、今日の礼拝の主題は隣人ですけれども、少なくとも神は、希留者とか家父、孤児、貧しい者を隣人として、もし彼が私に向かって叫ぶならば、私は聞く。私は憐れみ深いからである。と言ってるんですね。だから神は私の隣人ではなくて、彼らの隣人だと。で、神はそれを選んだのだと言っているわけです。じゃあ先ほどの私と沖縄の関係で言えば、神は沖縄の人々の平和を求める願いの声を必ず聞く。憐れみ深いから。そしてその契約を破る我々に対して、私に対して、神は怒る。そう言っているわけですね。今日、子供たちに読んだ絵本は、その、平和ってどんなこと?という絵本でした。平和というのはどういう状態のことなのかということを分かりやすく書いている本なんですね。で、それは例えばこんなことが書かれてます。もちろん戦争しないとか爆弾落とさないとかっていうことも書いてあるんだけども、例えばこれですよね。お腹が空いたら誰でもご飯が食べられる。確かに平和って言ったらそういうことですよね。友達と一緒に勉強だってできる。これもすごいなと思いました。朝までぐっすり眠れる。先ほど東アジアのために平和のための共同祈祷を捧げましたが、その中に、ね、ミャンマー、香港、台湾、ロシア、ウクライナ、アフガニスタン、シリア、リビア、トルコ、イエメン、具体的な国の名前が、地域の名前が出てきましたけれども、これは日本の外務省が現在紛争中と認定している国や地域なんですよ。ですから我々の国の政府が この国々や地域で現在紛争が行われている、戦争が行われていると認定しているわけですね。そうすると、これらの国や地域の人々は、あるいは子供たちは、つまり今、絵本で読んだことができてないっていうことです。お腹が空いたら誰でもご飯が食べられるってことは食べられない状態。あるいは友達と一緒に勉強だってできるのに、そんなことしていることができなかったっていう。思いっきり遊べるなんてこともできない。朝までぐっすりだって眠れないわけでしょ。夜中に爆弾が落ちてくるっていう。そういうことですよね。だから平和ってどんなことって言ったら、それができることなんだ。そういう状態なんだっていうことです。で、それができない地域や国で、そういうところに置かれている命が今もたくさんあって、その叫びを神は必ず聞くのだと、言っているわけですよ。そして出エジプト記のこの言葉から考えられることは、誰かをそういう状態に置いたままにしている者たちを神は裁くんだっておっしゃっている。孤児を苦しめる者は私が剣でもって殺すよと。そうするとあなたの子供が今度は孤児になるんだぞって、ものすごい脅しですよね。家父を苦しめる、その苦しめるなら、私はその苦しめたものを許さないよ。その苦しめたものを剣で殺すよ。そしたらあなたの妻は家父となるんだよ。そういう、ものすごいことを神は言っているわけですが、それが契約なのだ。お腹が空いたらご飯が食べられる、友達と勉強ができる、思いっきり遊べる、朝までぐっすり眠れる、それができない状態に置いたままにしている者たちを神は裁くんだ、私は裁くぞとおっしゃっているんですよね。で、この絵本は最後こういう言葉で締めくくられています。平和って僕が生まれてよかったっていうこと。君が生まれてよかったっていうこと。そしてね、君と僕は友達になれるっていうこと。一緒に生きることができる。その可能性が残されている。つまり神によってその声を聞いてもらえる人と裁かれる人とが、しかし一緒に生きることができるその可能性が残されているんだ。それもまた神が認めてくださっている平和な状態でしょ。どうしたって僕らは加害者側の方にしか立てないけれども、でもそういうものも一緒に生きることができるその可能性が残されているっていうことが神の平和であって、神の許しである。そしたら我々は何をしなければならないのか。それはもう自明のことと言わざるを得ない。私たちはだからこの神の問いの前にちゃんと立つものでありたいと思うんです。契約をたとえ堂々と果たせない時でもね。でも少なくても神の前にちゃんと立つものでありたい。そしてできる限り全ての人と一緒に生きる道を選ぶ。誰かをどこかを犠牲にすることで守られる見せかけの平和ではなくて、神が認める平和を作る。その可能性が私たちに残されているのだから、その可能性を信じて歩む。それが問いの前に立つということなのだと思うんですね。 お祈りをいたします。すべてのものを愛しお導きくださる神様、平和誠実に誰かを犠牲にしたままで見せかけの平和を享受していることに気づかせてくださり感謝いたします。神様は弱くされたもの、小さくされたものの嘆きの声を必ず聞き上げてくださり、その嘆きに応えてあなたの力を振るわれることを真剣に受け止めることができますように、そして本当の平和を作り出すものとしてあなたの問いの前に立ち続けることができますように、復活の主イエス・キリストの皆によって誠の神様にこの祈りを捧げます。アーメン。